聖書において神様と私たちの関係は様々に例えられますが、その一つに結婚した夫婦というものがあります。例えば旧約聖書のエレミア書の3章20節には、ところがなんと妻が夫を裏切るようにあなた方は私を裏切ったイスラエルの家よ、そのような言葉があります。妻が夫を裏切るようにイスラエルが神様を裏切った。ここで妻は神の民イスラエル、裏切られた夫は創造主です。また新約聖書においても黙示録の21章では、神の民は子羊の妻である花嫁と呼ばれます。子羊というのはイエス・キリストのことですが、イエス・キリストの妻である花嫁と呼ばれます。聖書には他にもたくさん神様とその民の関係を結婚した夫婦になぞらえています。ですから私たちがイエス・キリストを信じてバプテスマ、水の中に浸される洗礼という儀式を受けたことは神様との結婚でした。さて、それでは私たちはなぜバプテスマを受けたのでしょうか。A子さんが付き合っている彼氏とそろそろ結婚しようかと思って、仲のいい女友達の B 子さんに言いました。B 子さんは A 子さんに、どうして彼と結婚したいのと尋ねました。彼といると私にとってメリットが多いのよ。彼って人脈が広いから必ず私のビジネスチャンスを広げるわ。それに彼法律のことも詳しくて、それもとっても役に立つの。美子さんはうんうんとうなずきながら、それからそうね、今彼が住んでる高台のマンションも乗ってる車も最高なの。で、結婚すればそれは二人のものでしょ。そうしたらあのマンションも車も私のものになる。それに彼の家ってメーカーっていうの？いいお家柄らしいのよ。なんかいいじゃない、そういうのって。リコさんはそこで話を遮って、で、あなた彼のことどう思ってるの？彼のこと？そうよ、だってあなた彼と結婚するんでしょ？ええ。でも今の話だと A 子はまるで彼の人脈、彼のマンションと結婚したがってるように聞こえるんだけど、私たちはどうしてバプテスマを受けたんでしょうか。何を求めてイエス・キリストと結婚したんでしょうか。イエス様の先触れをする預言者であったヨハネは荒野で人々にバプテスマを授けていました。ルカの福音書の3章の3節、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そして大勢の人がこのヨハネのもとに押し寄せました。押し寄せてくる群衆に向かってヨハネはこう言ったんです。3章の7節、マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。マムシの末たち、バプテスマを受けに来た人たちにそう言ってたんですね。毒蛇の子供らよ、腹ばいになって地を這い、毒を持って人を害する忌み嫌われる者たちよ。ヨハネがここまで激しい言葉を投げつけたのは、バプテスマを受けに来た群衆の動機を見抜いたからでした。彼らがバプテスマを受けに来たのは、御怒りを逃れたいがためでした。誰が御怒りを逃れるように教えたのか。 誰が御怒りを逃れるためだけにバプテスマを受けるようにあなた方に教えたのか。またヨハネは言葉をこう続けます。8節、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。バプテスマというのは神様と共に生き始めるスタートですけれど、集まってきた群衆たちは神様と共に生きることなんてしたくない。ただただ恐ろしい神の罰を逃れたい。バプテスマを受ければそれを受けなくて済むんだったら受けたい。けれど神と共に生き始めて人を愛する、自分の人生を変えるなんてしたくないと思ってたんです。けれどヨハネはその彼らの奇妙な振る舞いに対して、神様に対する裏切りに対して厳しく踏み込んでいくのです。バプテスマを受けるというなら、神と共に生き始めるというなら、悔い改めにふさわしい身、つまり神様と共に誰かを愛する生活を始めなさい。口先だけで、またバプテスマだけで神を愛するというな。ですからヨハネはバプテスマを受けるんだったら、これから神様と一緒に生きていくんだったら、行動もこうしたらいいんだよって言って具体的な行動も教えます。下着を2枚持っているんだったら一つも持たない人に分けてあげなさい。主税人に対しては決められたもの以上は取り立ててはいけません。兵士たちに対しては誰も脅しちゃいけないと。愛する、また結婚するっていうのは言葉だけで完成しません。当然行動も伴って愛は完成します。ある男がバーでバーテンダーを相手に涙ながらに話すんです。自分がどれだけ家族を愛しているか。普段は忙しくて家族と話す時間もない、また冷淡な態度をとっているかもしれない自分が。しかしそれでも自分がどれだけ家族を愛しているかを切々と語ります。奇妙な光景だなと思います。私たちがどうしてそれを奇妙だと思うのかといえば、私たちは知ってるんです。愛は言葉と行動を一つにしているということ。愛は言葉と行動を切り離して成り立つものではないからです。第一ヨハネの3章の18節、第一ヨハネの3章の18節、私たちは言葉や口先だけで愛することをしないと、行いと真実を持って愛するんだという言葉があります。またヤコブの2章の17節、ヤコブの2章の17節、信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。この信仰という言葉を愛に置き換えても良いと思います。愛ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。空虚なものです。バプテスマは受けるけれど、神と共に生きたくない、人を愛して生きたくはない、ただ神様の裁きを免れたいだけという人々をヨハネは責めました。そんなことをするのはマムシのすることだ、神様の愛を踏みにじるようなことをしちゃいけないと、それに気づかせるためにあなた方は毒蛇かと責めました。私たちはなぜバプテスマを、洗礼を受けたんでしょうか。私がバプテスマを受けたのは中学校1年生の時でした。その時どんな気持ちだったかちょっと思い出すのが随分何十年も前で、 何かこの教会学校の先生の顔色を見てなかったこともなかったというのは正直に覚えてるんですね。なんとなくですね、もうそろそろ、何のそろそろかはよくは説明できないんですが、まあ、教会で育ってですね、受けた方がいいかなという気持ちで受けたような気がします。もちろんイエス様を愛して受けたんですが、けれど、バプテスマを受けて、そしてその後も神様がずっと導き続けてくださったおかげで、私の中でもはっきりしてきたのは、私がバプテスマを受けたのは、つまりイエス様と共に生きたいと願ったのは、その理由を本当に追い込んでいけば、それはただただ主イエスが私を愛してくださったからですという理由が、その受けた理由がはっきりと掘り起こされてきました。そして私たち皆がそうです。どうしてバプテスマを受けたんですか。さまざまな状況があって、さまざまな人のアドバイスがあって、よくわからないからどうかなと思いながらも受けたんですが、神様はその後私たち一人一人を優しく導いてくださって、掘り起こしてくださっている私たちの今の告白は、主イエスが私を愛してくださったからです、その愛に私も応えたかったからですになっていることを感謝します。そのような思いを祈りに残して、歴史の中で語り継がれてきた祈りがあります。フランシスコ・ザビエルの祈りです。以前も一度紹介したと思うのですが、今朝の主報の裏面にあります、紹介しています祈りがそれです。彼の祈りはこうです。主よ、私があなたを愛するのは、あなたが天国を約束されたからではありません。あなたに背かないのは、地獄が恐ろしいからではありません。主よ、私を引きつけるのは、あなたご自身です。私の心を揺り動かすのは、十字架につけられ侮辱をお受けになったあなたのお姿です。あなたの傷ついたお体です。そうです、主よ。あなたの愛が私を揺り動かすのです。ですから、たとえ天国がなくても、主よ、私はあなたを愛します。たとえ地獄がなくても、あなたを恐れます。あなたが何もくださらなくても、私はあなたを愛します。望みが何も叶わなくても、私の愛は変わることがありません。私たちがそれぞれ結婚を決意したとき、もちろん私たちの目にはその人が持っているものも目に入りましたが、あれがあるからこれがあるから、自分が得するからと思って決断した人はいません。やはり目の前にいるその人自身を愛したいと願い、その人が自分のことを愛してくれていると分かったので結婚しました。そこから共に生きることを学び始めて、二人で生きる中で喜びも悲しみも一つにすることを深め続けている私たちだと思います。バプテスマによってキリストと一つにされた私たちも、イエス様と共に隣人を愛することに毎日挑戦しながら、戦いながらも、けれどそこで、私たちは天国に行きたくてそんなことしてるんじゃない。知っています。地獄が怖くてそんなことしてるんじゃない。何にも理由がないんですが、イエス様と共にしたい。イエス様がそこに行かれるなら、私も行きたいと願って、その戦い自体を喜びながら、そうすることで、ますますイエス様との関係を深め続けています。イエス様が何かをくださる、たくさんのものをくださいます。けれどそれ以上に、主イエスご自身が私たちの心を揺り動かしてくださっています。主イエスご自身が私たちの喜びです。 私たちはマムシの末ではありません。私たちは主イエスの愛する、主イエスのパートナーです。そして今朝はこれから、聖餐に預かります。そこにおいて私たちは、不思議な形で、主イエスと一つにされます。イエス様のお体をいただき、イエス様の血を飲みます。その中でもう一度私たちは、このような幸いな神様との結びつきに入れられたことを感謝して味わいたいと思います。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、私たちの罪を許し、創造者なるあなたと和解し、神様と共に生きる人生を与えてくださったことをありがとうございます。そして、その中心にあるのは、主イエスご自身であることをありがとうございます。今朝、あなたが日本に使わせてくださった宣教師ザビエルの祈りを共にもう一度なぞりました。私たちの思いとぴったりです。私たちも、天国や地獄以上にあなたが心の真ん中にいてくださいます。あなたご自身を喜びとするそのような人生に入れてくださっていることを感謝いたします。これから聖餐に預かろうとしています。新しい一週間もこの幸いな人生をもう一度確認し、私たちがそれぞれの場へと使わされることを感謝し、イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。